今日はヨハネの福音書6章ですね。ヨハネの福音書6章です。でここでのテーマは2つの命ですね。肉の命と、御霊の命っていうことなんですけれども、それでは早速本文見てみたいと思うんですね。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸に向こう岸へ行かれたとあります。私たちはヨハネの福音書を学んでいますと、他の福音書と違うことがずっと載っていたことを発見するんですね。ただここの6章においては他の福音書でも載っている箇所なんですね。5000人の給食の話と、さらにペテロがあなたは生ける神の御子キリストですと言われたところなんです。ちょうどイエス様の宣教の半ばに差し掛かっていて、バプテスマのヨハネがヘロデによって殺された直後の話から始まって、実はここの間の話というのは2年間に及びます。約2年間に及ぶんですね。でヨハネは本当にこの目的を持って書いていますので、その出来事の中で、いろいろな出来事の中でいくつかのこの出来事っていうのを、このイエス様とユダヤ人とのこの会話を取り上げてですね、ここに記述しているわけなんですね。そしてガリラヤ湖のテベリアという町の向こう岸に行かれたとあります。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからであるですね。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。さてユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。杉越の祭りが間近だとあるわけなんです。でこれは、もう私たちが学んでいますけれども、イスラエルの国が誕生した、ところですね。つまり彼らにとっては、アメリカの独立記念日って言ったらいいかもしれませんね。今はどうか分かんないですけれども、やはりアメリカ人の心にこの7月4日っていうのは特別な意味があって、その時になるとこう愛国主義的になるわけですけれども、おそらくですね、彼らもそのユダヤ人としての、この愛国心というのがここで、この時期になると出てくるということになると思うんですね。でそれが後で出てきますので、注目してみたいと思います。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。イエス様は試されてるんです。どうしてかって、どういうことを試されているかって言ったら、イエス様にどれだけ信頼できるかっていうことを試されているわけなんですね。ピリポはイエスに言った。めいめいが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。テストには合格しなかったんですけれどもね。ここで本当だったら、主よあなただったら何でもおできになりますというふうに答えるべきだったわけなんですね。その代わりにお金を数えてしまったわけなんです。このようにして私たちイエス様の素晴らしさに預かり、イエス様のその力というのを経験したり見たりしたことがあるんですけれども、このピリポのようにですね、実際の場面になると忘れてしまって、私たちはこういう時現実的になるとかですね、実際的になるという言葉を使うんですが、そうではないわけですね。イエス・キリストに対しての信頼というのが今ここで試されました。で他のもう一人もですね、テストに失敗、不合格になりますので見てみましょう。弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人では誰が、それが何になりましょうですね。でこれ少年を連れてきたんですけれども、アンデレうまいんですね、人を連れてくるのは。だけど連れてきたこと自体をあまりにもバカバカしいこととしてですね、考えているわけですよね。それが何になりましょうと彼は言いました。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べた時、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになった。奇跡が行われたわけですね。5つのパンと2匹の魚から5000人が満腹になった。 残ったものが住人のカゴにいっぱいになったということです。そして弟子たちがこの集めたものを集めるように命じられているわけなんですね。ここ大事なんですね。なぜかというとですね、この奇跡の現実っていうのを彼らに経験してほしかったわけなんです。ですね。ご自分だけでなされるのではなくて、彼らに参加させることによって、本当にキリストが働いておられるというのを、彼らが見ることができるようにしてくださったわけです。ここに現れているイエス様の姿は、必要を満たすイエス様ですね。で、それは今でもそうであります。パウロがこう言ってるんですね。私はすべてのものを受けて満ち溢れてます。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。これがですね、私たちのすべての生活の場面において日々信仰を持ってですね、生きていかなければ、携えていかなければいけない御言葉であります。そしてですね、次から問題が起こるんですね。今のはこの舞台設定なんです。イエス、この6章にとっては舞台設定なんですけども、次から問題が起こるんです。人々はイエスのなさった印を見て、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。無理やりイエスをイスラエルの王としたわけです。そして杉越の祭りも近いということで、引き連れてエルサレムに行こうとしたわけですね。そしてここで世に来られるはずの預言者だと言ってますけれども、これはモーセがイスラエルのために言った言葉であります。あなたの神主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から私のような一人の預言者をあなた方のために起こされるって言ったんですね。モーセがその預言者だと言ってるわけです。そしてメシアだと思って言ってるんですけれども、なんで王としようとしたでしょうか。お腹いっぱいになったからです。でイエス様は後でそのこと指摘されます。でもそれってもっと大事なことを忘れてるわけですね。わかりますか。イエス様は何のために来られましたか。メシアとして、罪の救いですよ。失われたものを見出すために来られたんです。それによって初めてキリストを王と崇めるのであれば正しい動機なんだけれども、そうじゃなかったんですね。そこでイエス様は彼らから離れて山に退かれたわけなんです。夕方になって弟子たちは湖畔に降りていった。そして船に乗り込み、カペナウムの方へ湖を渡っていた。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。湖は吹きまくる強風に荒れ始めた。これガリラヤ湖でよく起こることなんですって。というのはガリラヤ湖っていうのは海面下にあるんですね。海抜何メートルって世界ですよね。そして地中海からですね、地中海の方ですね、そこからこの風がですね、うわーっと来るんですって。そしてこの強い風が吹くということなんです。こうして4、5キロメートルほど漕ぎ出した頃、彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。しかしイエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。イエス様はですね、弟子たちのこの姿を見ておられました。もちろん神ですから見ることはできるんですけども、杉越の祭りの時期っていうのは満月なんですね。満月だからその月が始まるっていうか月があるんですが、そしてですね、山におられたんですね。ですから、当時はネオン街とかないわけなんですけども、その月だけでもですね、彼らの姿を見ることができて、今慌ててですね、苦しんでいる、姿を見てですね、本当に助けてあげようと思ってで来て、恐れることはないと言ったんですね。ここで大事なのは、私たちも嵐の中を通るということです、ね、私たちは嵐を免れるというふうには教えられていません。嵐の中を通るんですけれども、イエスがそばにいてくださるわけですね。イエスが支えて平安を与えてくださいます。でイザヤがこう言ったんですね。あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかないですね。私たちがものすごい試練にあってもですね、慌て深めてないように、クリスチャンはどんな中にいてもイエスの平安によってですね、そこの試練を通り抜けることが可能になる存在であります。それで彼らはイエスを喜んで船に向かった。 船はほどなく目的の地に着いた。こうしてですね、弟子たちはイエス様が必要をあふれるほどに満たしてくださったこと、恐れを取り除かれるんだということを知ってですね、さらにこの方が神の子キリストであるという確信を強めました。けれども先ほどイエスを王に持ち上げようとした群衆がそうじゃないんです。見てみましょう。その翌日、湖の向こう岸にいた群衆は、そこには小舟が一隻あっただけで他にはなかったこと、またその船にイエスは弟子たちと一緒に乗られないで弟子たちだけが行ったということに気づいた。しかし主が感謝を捧げられてから、人々がパンを食べた場所の近くにテベリアから数隻の小舟が来た。群衆はイエスがそこにおられず弟子たちも一緒にいないことを知ると、自分たちもその小舟に乗り込んでイエスを探してカペナウムに来た。このようにして彼らはイエスを探し回っています。そして湖の向こう側でイエスを見つけたとき、彼らはイエスに言った。先生、いつおいでになりましたか？イエスは答えて言われた。まことにまことにあなた方に告げます。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。イエス様は彼の質問に答えてません。どうやってここに来たんですかと答えられてません。その代わりにですね、彼らがイエスを追い求めているその動機をズバリと指摘されたわけですね。魚とパンを食べた印を見てですね、本来ならば弟子たちのようにイエスを神の子キリストとして礼拝する、崇めることに導かれていくべきでした。けれども、何かもっとこの人の近くにいたらパンがもらえないかなと思ってたわけなんですね。で、これをそしてこの人のところに行けばただで飯が食えるというふうに思ってたんです。で、これを一般的な言葉を使うと何ですか？ご利益信仰ですよね。日常生活における自分の今ある必要を満たされたい、ただそれを満たされてくれよと訴えているわけです。ですから先ほどの嵐の中に主はおられるというようなメッセージは受け付けられないし、どうでもいいことなんです。そんなのどうでもいいんだ、今持っている問題をあなたが今解決してくれればもうそれでいいんだよ、早く直してくれよというふうに言い張るわけですね。自分のことだけに関心が向いているわけですね。で、私たちもそのことが起こるわけなんです。これがまあある意味で戦いですね、例の戦いの中にあります。というのはどういうことかというと、神の愛をですね、自分の目的のために利用していく。例えばですね、教会に来て今の自分にあるこの境遇で頭にいっぱいになっていてですね、それが解決すればいいんだということで、神を求めるということではない。まあ後で詳しく出てきますので、何をじゃあ求めればいいかということが後で詳しく出てきますので注目していただきたいんですけれども、本当に自分の今あることで精一杯だ、その境遇で頭がいっぱいになっているんだということですね。そういう間違った動機でイエスを探していたわけなんです。イエスはこう言われます。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父すなわち神が認証されたからです。ここからイエス様は長い話をされます。他の場面においてもだからずっとこの6章というのはイエス様の長い話ですけれども、ここでイエス様がされようとしていることは、物質的なレベルから話を始めて霊的な真理を話そうとしているということです。サマリアの女の時のことを思い出してください。イエス様は何て言われましたか？最初飲む水をくださいと言ったんです。で、それからですね、サマリアの女に、私にですね、あなたがもし私が誰であるかを知り、そして私が与える水は一体どういうものか、生ける水を与えるということが分かったらですね、あなたの方から求めたことでしょうというふうに霊的なレベルの話へと移されていこうとしたわけなんです。同じことを今イエス様がされるわけですね。で、そして今ここで、このなくなる食物のためではなくって言って言われたこのイエス様の言葉というのは一体どういうことかというと、あなた方は目の前にある一時的なことのために生きるのではなく永遠のことを考えなさい。またあなたがただ生きるだけではなくて生きる意味を考えてみなさいということですね。なくなる食物のためではなく永遠の命に至る食物のために働きなさいというのはそういうことであります。すると彼らはイエスに言った。 私は神の技を行うために何をすべきでしょうか、何すればいいんですかということなんです。イエス様が働きなさいって言われたので何をすればいいのかって言うんです。これ英語ですと簡単なんですよ。 Work ってですね、神の技っていうのも Work of God と同じ Work っていうの言葉が使われてるんですけども、あの仕事っていうことですね。でこれですね、私たちが、人間がみんな持っているあの質問です。何をすればいいのか、意味ある人生を送るために何をしなければならないのか、あるいはクリスチャンはこう思うんですね。思い出してください。イエス様を信じたけれども私はこれから何をしなければならないのかって思いませんでした？どうすればいいのか、今もそうかもしれません。何を私はすべきなのか思いますよね。次の答え注目してください。イエスは答えてる。あなた方が神を使わしたものを信じること、それが神の技です。信じることなんです。イエスを信じる、もう信じたんですじゃないんですね。また信じるんです。これがクリスチャンの仕事なんです。絶えず信じる、つまり礼拝する、あるいはイエスを見続ける、イエスが今何をされているのかというのを見続け、またイエスが何を語られているのかを聞き続けて、でイエス様が何を命じておられているのかを聞き続けて、それを行っていくということなんです。信じることなんです。そして神の技を行うというのはすごいことなんですね。私たちは分かります。もう到底自分にはできないようなことをイエス様は要求されています。とっておきなのが、父が完全なもののようにあなた方も完全になりなさいっていうでも信じるというのがクリスチャンの仕事。つまりどういうことかというと、信じる、その仕事をしているときに御霊が働いてくださるんです。でここでのテーマというのは御霊の命なんですけれども、その御霊の世界の中に入っているんですね。つまり御霊の力によってその技を行うことができるという中にあるんです。これが超自然的な、本当にもう自分はやっていないっていうふうにですね、はっきりと、あまりにもはっきりと分かるような形で起こるんですね。イエスは彼らに言われた。誠にま、あ、ごめんなさい。30節ですね、ごめんなさい。そこで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなたを信じるために印として何をしてくださいますか、どのようなことをなさいますか。さっきパンを食べた奇跡を見たばかりなのに、このようなことを言ってるわけですね。不信仰の問題です。多くの人は見なければ信じないと言いますが、見なければ信じないと言ってる人はですね、見ても信じないんですよ、ね、私たちの先祖は荒野でマナを食べました。彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。過去に預言者モーセを通してイスラエルの民がマナという食物を食べた、そのことを思い出してください。そして彼らはキリストがモーセのような一人の預言者なのであるから、あなたはそれではどのような印を見せてくれるのかというふうに、ある意味でチャレンジをイエスに与えているわけなんです。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます、モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。というのは、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。モーセが主に祈ったわけですけど、モーセ自身がパンを与えたわけではないわけですね。マナを与えたわけではないわけです。父なる神が与えられたわけです。そしてイエス様はまたここでも霊的なレベルで話を移されるわけです。物質的なパンではなくて霊的なパン、つまりイエス・キリストご自身、霊の命を与えるキリストを私たちに使わせてくださったんですよということを今ここで話されているわけですね。そこで彼らはイエスに言った。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。これで何か思い出せませんか。サマリアの女が似たようなことです。いつもこの水を、あの、なんて書いてあるかな、先生、私が乾くことなくもうここまで汲みに来なくてもいいように、その水を私にくださいって言ってるんです。わかりますか。彼女は、この井戸の水じゃなくて、イエス様がなんか魔法のですね、瓶を持っていて、そこから水がブクブクブクブク湧いてくるっていうのを想像していたわけです。彼らも同じです。イエス様がですね、もうこのなんか長寿 長寿って言っても、ずっと生きることができるようなですね、この肉体を保ってくれるようなパンをこう、与えてくれるということを、まあ、考えていたわけですね。魔法のパンっていうんですか。でもイエスもこう言われます。イエスは言われた、私が命のパンです。私が命のパンです。ものすごい過激な発言ですね。命のパンがどこかにあるとおっしゃってるのではなくて、イエスがそうであるとおっしゃってるわけです。でこの人はペテン師か精神異常者、あるいは本当に神ご自身かのどちらかでしかないわけです。立派な活動をした宗教家とか道徳的な教師ではないわけですね。中立な立場を取ることはできないわけです。そしてユダヤ人にとってもまた別の意味でこれは過激な発言です。というのはですね、モーセが神様に召された時に、イスラエルの民をエジプトから解放するように呼びかけられた時にこう言ったんですね。イスラエルの民はあなたが私を使わしたと信じるでしょうか、その神の名前は何だと聞かないでしょうかって言われたんです。そして神は、私はあるというものであると答えられたんです。私はあるです。英語ですと I am。 イエス様が今何て言われたかというと、 I am the living bread、 私は命のパンである。つまりユダヤ人たち、彼らこの群衆たちはイエス様とモーセを天秤にかけて比べてたんですよ。わかりますか。でもイエス様はモーセよりも優れているのではなくて、モーセがヤウェとして、私はある方として、神として崇めてた方、超本人だっていうことなんです、ね、でもレベルがもう比べてはいけないほどの、こう高い地位についておられる方だということですね。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。このようにしてイエスのところに来る者は完全な満たしを受け、完全な平安と完全な愛、完全な喜びを手に入れることができるわけなんです。それ以上何も加えることができないんです。何も加えることができないんです。イエスで完全に人間の満たしが訪れるわけです。なぜかというと、人間の魂は神を求めているからです。イエスが神だから、イエスのところに来たら完全な満たしを受けることができるんです。イエスはこれと同じことをサマリアの女に話されましたよね。覚えてますか。その決して尽きることのないこの永遠の命に至る水が出てくるということですね。でそれを聞いた後にサマリアの女はどうですか、イエス様を信じましたよね。で彼女は、その自分の心の内を明かされてですね、これは心の渇きのことを話してたんだということを気づいて、それで霊的なレベルに移されて、それでイエスをメシアとして信じたわけですけれども、この文章違うんです。見てみましょう。しかしあなた方は私を見ながら信じようとしないと私はあなた方に言いました。信じられないんじゃないですか。信じようとしないと言ってます。印を見ても信じないんですね。父が私のお与えになっているものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。ここが難しい聖書の箇所であると同時に面白い箇所なんですね。彼らがイエス様を信じないんですね。でイエス様が信じるように導いているのにもかかわらず信じないんですね。では神は無力な方なんでしょうかって言ったら違う。神の御心だったって言うんですよね。私は神 父がですね、この引き寄せようとされてない者たちは、私は命を与えることができないとおっしゃってるんです。これね、そうしたらね、もう最初からダメな人たくさんいるじゃんとかって言うかもしれないんですけども、イエス様は私のところに来るものって言ってですね、来るんですよ。やっぱりみんな来るように呼びかけられてるんですね。でみんな来るように呼びかけられて、そして行くことはできるはずなんです。でその選択があるわけなんですね。けれども行かないというわけなんですね。私は天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私の使わした方の御心を行うためです。 私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日に蘇らせることです。事実、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日に蘇らせます。さっきから皆とか一人一人という言葉がずっと使われてましたね。イエス様が必ずですね、そこイエス様のところに来る者たちをそのようにしてくださるということですね。そしてここではですね、肉体の復活、終わりの日によみがえるということと、そして永遠の命、御霊の命、霊の命を、どちらもイエス様が話されているんですね。そして次見てみましょう。ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスについてつぶやいた。もうここはですね、今のこの会話の場面からちょっと離れて違うところに移ってるんですね。ユダヤ人たちがブツブツ言ってたわけです。イエスに対して言ったんじゃなくて、なんかあの他の人たちに言ってたわけですね。彼らは言った、あれはヨセフの子で、我々はその父も母も知っている、そのイエスではないか。どうして今彼はあなた、私は天から下ってきたというのか。イエス様は単なる人だっていうふうに彼らは見てたんですね。とそうですね、私も、私たちも例えばあの近所の子供はですね、いきなり神だって言い始めたら、天から来たって言ったらなんだよとかって思うんですね。まあ、でも彼らは、イエス様がおっしゃられたように、さまざまな人たちの証言を受け入れてなかった。またイエス・キリストの、ね、御業を見ていたのにもかかわらず、それを受け入れなかったというわけです。イエスは彼らに答えて言われた、互いにつぶやくのをやめなさい。私を使わした父が引き寄せない限り、誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人を蘇らせます。預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられると書かれていますが、父から聞いて学んだ者は皆私のところに来ます。誰でも神を見た者はありません。ただ神から出た者、すなわちこの者だけが父を見たのです。今のですね、このイエスの引用された聖書の箇所ですけれども、これどういうことかっていうと、本当に神のことを学んだ人はイエスがキリストであるということが分かるんだっていう話なんですね。旧約聖書にはイエスが人である、キリストが人であり、かつ神であるということが明確に描かれているんですけれども、ユダヤ人、特に現在のユダヤ人は信じていません。メシアは人である、神じゃないっていうんですね。けれども、そうではありません。イザヤ書の9章の6節にこう書いてますね。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和な君と呼ばれる。赤ちゃんとして生まれるんだけど神なんだって言うんですね。ですからイエス様が主張されてたことは、数多くの証拠があったわけなんですよ。聖書があったわけですよ。そして技があったわけです。ヨハネのバプテスマのヨハネもいたわけです。なのに信じない、証拠がありながらも信じようとしないっていうことですね。誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。このようにしてイエス様は、信じる者が永遠に生きるんだということを強調されたんです。この霊の世界とこの肉の世界は、霊の世界の方が優れてるんだよということなんですけれども、永遠に生きることはできるんだよ。でも肉のパンを食べてどうか、死ぬじゃないかと、一時的じゃないかということですね。また私が与えようとしているパンは、世の命のための私の肉です。するとユダヤ人たちは、この人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと言って、互いに議論し合った。彼らはイエス様がご自分の肉を引きちぎって、そしてそれを自分たちが食べなければいけないのかっていうふうに解釈したんですよ。気持ち悪かったんです。わかりますか？まだ物質的なレベルの中にいるんです。イエス様は何とかし物質的なレベルからこの霊的なことを話したいと言ってるんだけども、彼らはそれに気づかない。なんでかっていうと、まあ後で出てきますが、肉のことを求めているからですね。イエスは彼らに言われた、誠に誠にあなた方に告げます、人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、肉だけじゃないです、この血ですね、血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。これなんですか、わかりますか？十字架ですよ。イエスは十字架において肉が裂かれて血を流されましたが、この十字架の御業を信じる者に 永遠の命が与えられるということです。先ほどから私が命のパンです、私が命を与えますって言ってましたけれども、どうやって命を与えるか、自分が死ぬことによって命を与えられるんです。わかりますか？交換してるんです。どういう交換かっていうと、私たちが罪の中で死に、そして死んで裁きを受けなければいけないという状態ですね。イエス様は命ですよ、義なる方なんです。交換したんです。イエス様が代わりに私たちの罪とその死を受けてくださって、そしてそのイエス様の命が私たちに与えられ、そして私たちが正しいものと神に認められるということですね。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だ。飲み物だからです。生産ですね。わかりますか？イエス様が十字架につけられる前夜に水越しの祭りの食事を弟子たちと共に取られてですね、これが私のパンです、取って食べなさいとパンを割いて言われたわけです。そしてブドウ酒の杯を飲まして、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと言われたんですね。ですからこの命というのはですね、このキリストの十字架が私たちの目の前にですね現れた時に、本当にキリストがですね、この私の命を、私に命を与えるために命を自分で捨ててくださったんだ、与えてくださったんだということを知る時にですね、私たちはこの霊の世界に導き入れられるわけですね。そしてその結果どうなるか、その結果どうなるかなんです。見てみましょう。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。これ分かりますか？イエスとの交わりなんです。神との、キリストを通する神との関係です。見てください。私のうちにとどまる、イエスのうちに私たちがいるんですよ。そして私たちのうちにもイエス様がいるんですよ。すごい深い交わりですよね。でこれ夫婦の交わりもあります。その、ね、夫婦の間での交わりがあって、本当に深いこの一つになるのがありますけれども、それよりもですね、はるかに深くて親密な交わりなんですよね。これがですね命なんです。次見てください。生ける父が私を遣わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これが命なんです。キリストとの関係そのものが命なんです。妻が夫をしたい、夫が妻をしたい、いたわるように、その関係の中に実質的な霊的な命があり、この命を与えるためにイエス様が来られた。なんでかって言ったら、アダムとエヴァがエデンの園で追い出された、それを取り戻したいと願われているのが神様の究極的な目的なんです。付き合いですよ、この関係ですよ。これを私たちがいつも求めているか、それとも違う方にずれちゃってるかということなんですね。これは天から下ってきたパンです。あなた方の先祖が食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。これはイエスがカペナウムで教えられた時、街道で話されたことである。このようにして街道で話された、だから違う場面に映ってるわけですけれどもね、このようにして十字架の御業を信じることによって命が与えられるということでした。そしてその命というのは、ただ肉体を生きていくということじゃなくて、イエスとのこの深い親密な交わりだということなんですね。そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いて言った。これはひどい言葉だ、そんなことを誰が聞いておられようか。彼らもオカルトのように感じてたんで、血を飲んでですね、決して血を飲んでは食べてはいけないというふうに書いてあるので、イエス様はこんなこと言っているというふうに考えたんですね。しかしイエスは弟子たちがこうつぶやいているのを知っておられ、彼らに言われた。このことであなた方はつまずくのか？それではもし人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのか。これどういうことかというと、私が実際に十字架につけられたのを見たら、あなたが今つまずきそうになっているけれども、実際そういう場面になったらどうなるのあなたたちって感じなんですね。そうおっしゃってるわけです。弟子たちがイエスについてきたその理由が、物理的な神の国が建てられるということであります。 イエスがキリストであるならこの方はエルサレムに行ってローマ帝国を倒し神の国を建ててくださると信じたんですね。で確かに聖書ではその物理的な神の国っていうのは約束されていてですね、私たちそれを待ち望むべきなのですが、まずもっと大切なことは彼らがイエスご自身を知る人格あるいはご性質ですね、それに基づいてですね信仰を置いているかということですね。それを知ってイエスとの交わりをするっていうのが本当の私たちの目的になっているか、日々の生活の目的になっているかということです。でも彼らは一番大きな目的というのはローマ帝国が倒されてユダヤ人の国ができるということなんです。その間違った動機に従っていたのでつまずいたんです。つまずいたんです。で弟子って誰ですか？私たちですよね。私たちです。私たちもですねつまずくっていうのは何でつまずくのか、それはここなんですよね。キリストとの交わりですね。自分が頼っているもの、それが本当に自分がですね本当に自分を動かしているものですね、突き動かしているものを探っていってですね、それが動機がですね神ご自身のご性質、神ご自身のご人格を知っていく、もっと深く知っていって本当にその方と一緒になっていくというものになっていないときにこれが起こるんです。つまずきが起こる。他のものになっているときにその十字架、イエス様の十字架のようなですね本当にそうならないようなことが起こるとつまずいちゃうんですね。そして次にこの6章において中心テーマとなる聖句があります。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊でありまた命です。今までずっと長い会話が続いてきましたが、それはイエスの霊の言葉と人々の肉の言葉のすれ違いだったんですね。イエスは霊の命のことを話されていたのに、人々は肉の命のことを考えていたんです。で、この世には2つの種類の命があるわけです。御霊の命と肉の命ですけれども、肉の命によっては何の益ももたらされないっていうことなんです。これ厳しいです。いやーちょこっと頑張ったら何か報いがやられたらね、まあそして信仰を持ってたらってなるんですけれども、イエス様はとことんそれは無益である、私を離れてもあなた方は何もすること何もすることができない、無益だということを言われています。御霊のみだ。でその御霊というのは今話したように私があなた方におり、あなた方が私のうちにいるというその関係ですね。しかしあなた方のうちには信じないものがいます。イエスは初めから信じないものが誰であるか、裏切るものが誰であるかを知っておられたのである。そしてイエスは言われた、それだから私はあなた方に父の御心によるのでない限り誰も私のところに来ることができないと言ったのです。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。群衆だけでなくて弟子たちまでがイエスを離れて行っています。ところが最後に、少数の弟子たちがいるんですね。12人が今次に語られますけれども、その12人の中でもですね離れて、そして裏切る者が、そこでイエスは12弟子に言われた、まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペテロが答えた、主よ、私が誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じまた知っています。これですね、他の書物で見ると神の聖者じゃなくてですね生ける神の御子となっています。ですから私たちはあなたが生ける神の御子であることを信じまた知っています。これ他の福音書に出てくるかしますね。なぜこの弟子たち、このペテロはですね永遠の命を信じて、命の言葉があると信じて、そしてそれを知っているということができたのでしょうか。なぜでしょうか。私たちが誰のところに行きましょうって言います。イエスにつまずいて離れていったところで、そのこの世に戻ったところで益になるものは何にもなっちゃないかということなんです。彼らは知ってたんです。この世においては虚しさしかない、喜びはない、満たしはない、絶望だっていうことを彼らは知ってたから、今更ね戻るって言ったって戻れませんよって言ったんです。だからイエスを 神としてイエスとのご関係、関係をもうそれしかないんだということが分かったんですね。ですから本当にイエスとこの命を得るその道というのは世の中に対してですね、期待してないっていうか、肉を求めてないっていうことになるんですね。イエスもこれを心の貧しいものと言ってるわけです。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。この貧しさが永遠の命を得る第一歩なんです。イエスは彼らに言われた。あなたが、私があなた方12人を選んだのではありません。しかしそのうちの一人は悪魔です。イエスはイスカリオテシモンの子ユダのことを言われたのであった。このユダは12人弟子の一人だったがイエスを売ろうとしていた。とうとうね、12弟子の中からも裏切る者が出て、私たちは他の弟子たちもイエス様から離れていくということをしています。いつ離れていくんでしたっけ？十字架の捕らえられる時に離れていくんですよね。イエス様はとうとうたった一人だけになってしまいました。十字架につけられる時にたった一人だけになってしまいました。その苦しみは王権だったんですね。でも神はこの悲しき出来事さえも益としてくださっているわけです。最後までイエスについていくことができなかった弟子たちも後で復活したイエスにお会いして罪を許されて励ましを受け完全に立ち直ったわけですね。で私たちも同じなんです。離れていっちゃしまうんです。私たちも群衆のようにですね、ご利益的な信仰を持ちます。離れます。でこの弟子たちのように何か何ですか、伝道しているつもりでですね、伝道を拝んでいたりですね、イエス様を拝んでなくてですね、で交わりしたいと思っている交わりそのものを求めててですね、イエス様も求めなかったり、もうしょっちゅうそうなんです。でもですね、イエス様は許してくれるんです。であの十字架は一人によって受けてくださって、十字架によって私を許してくださって、イエス様のところに行ったらですね、この私のところに戻りなさいってイエスに言われました。悔い改めて始めないで戻りなさいと言われましたね。だからここで本当にイエス様がですね待っておられるので、私たちがいつもですね悔い改めて罪許されてですね、イエス様との交わりの中に御霊の命を求めていくということですね。イエス様のうちにとどまりましょう。そしてイエス様も私たちのうちにとどまってください。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今の箇所を見て、本当に私たちが日々イエス様の御顔だけを見て歩んでいかなければいけない。神様の素晴らしさ、神様の愛だけを見て、それだけにより頼んで、それだけに信仰を置いて日々を過ごしていかなければいけないんだということを思いました。私たちこうやって聖書を学んでますけれども、もしこれを行わなかったら、もしこれをただ聞いているだけで自分のものとしなかったら、全く意味がない。肉は何の益にもたらさないと思います。天のお父様、主よ、どうぞ私たちがいつもイエス様のこの愛にとどまっていることができますよ。この十字架にとどまっていることができますよ。イエス様の十字架が2000年前に起こったずっと昔のことっていうふうに、ふっと1週間のある日のことを考えるとそうなっているっていうことじゃなくて、イエス様はこの罪のためにあなたが十字架にかかってくださったんだ。あの苦しみをまた思い出して日々を歩ましてくださいますよ。お願いします。お願いします。どうぞ私たちを助けてください。聖霊様、どうぞ私たちを助けてください。山崎さん助けてください。私を助けてください。そして本当にこれが現実のものとなって、そして私たちがリバイブされて本当に愛の中で生きることができますように、互いに愛しることができますように、主をお願いします。お願いします。イエス様の名前によって